はい、それではテキスト112ページ、読解6大パターンの5番目、A、手、点、B パターン。まあ、僕はこれはもう省略して手パターンというんですが、これはね、本当に大事なんですけど、みんな無視してくれます。気持ちいいくらい。で、センター、それから次第上位、まあ、国立の記述問題なんかでもめちゃくちゃ出るんですよ。なのに、軽くみんなはこれを見落としますね。で、分かっちゃいるけどみんなが見落とすというのは、やっぱり防戦の直前の指示語、それからこの手パターンが二大巨頭かな。本当に後で見てみたらこんな簡単なのにと思うくらいのところに回答の根拠があるのに見落とします。はい、じゃあ気をつけていくということで112ページ読んでみましょう。では赤枠の中 A 手点 B パターンですが、 A 手点であり点連用形点 B ときた場合は、 A と B が同質同レベルの相互ヒント関係だということなんですね。では枠の外、例えばから読んでいくと、涙が出たという部分が防線部だとしますよね。そうすると悲しくて涙が出た、悔しくて涙が出た、で嬉しくて涙が出た、笑いすぎて涙が出た、あくびをして涙が出た。で涙の質は全部違いますよね。でだけども手を挟んだ直前の内容が涙が出たというものの大きくて原因になってますよね。で左側読んでいくと、1の場合は涙が出た原因は悲しいからですよね。で3の場合は涙が出た原因は嬉しいからですよね。ということは同じ涙が出たのでも原因は正反対と言えるもので、で入試では涙が出たに該当する部分に防線が引かれた場合は、ともかく手、点、まあ点がある場合が圧倒的ですが、手、点を挟んだ直前の部分をきっちり押さえることが大切ですと。でこの手パターンはあまりに当たり前に見えるのか、伊太郎が授業で気合い入れて講義してもその真の重要さに気がつく生徒は少ないようですと。実はこのパターンは上位大学ほど品質し正答率も低いのですと。これね、結局みんなが、まあ、上位次第というと早稲田とか、ね、Gマーチといわれる学習院明星立法中、あるいはカンカン同率受けたり、それからセンター試験、まあ、国公立の2次受けますよね。でまあ、記号だったら当然選択肢ですから答え一発これとかって分かるわけですけども、生徒で例えばセンター受けたり早稲田とか受けたりした後に、なんで自分の選んだこの選択肢が間違いなんだろうって言って僕に聞きに来る生徒がいるんですね。それで僕が、え、これって手パターンじゃんって言ったら、え、これ手パターンなんですかみたいな感じでほとんど気がついてないですね。実際センターで手パターンが出た時の正答率って3割とかなんですよ。でみんな信じられないでしょ、受験前だったら。今のみんな僕の音声講義を聞いてる人は、こんなのだって涙が出たの何ですかって言われたら、悲しくてと書いてあったら悲しいからと答えりゃいいよね、あるいは嬉しくてと書いてあったら嬉しいのが原因ですよね、こんなものを見落とすわけないじゃないかとみんな思うんでしょうけど、7割の人が見落とすんですよ、本当の本当にね。はい、で例えば例文113ページを見てみると、言語はそれが話される社会の文化と結びついていて、2つの異なる言語間の関係は視覚関係と重なる。でこのじゃあ空欄補充に入る言葉を自分で考えてみてくれる説明がね、今後その後展開していってますけど、自分でちょっと考えてみてください。たったこれだけですよ。言語はそれが話される社会の文化と結びついて、2つの異なる言語間の関係は何とか関係と重なる、なんでしょうね。はい、でまあ図式化しようがしまいがわかるわけですけど、まあ空欄を含む部分は手点の後にあるわけだから、じゃあ言語というのは文化と結びついていて、だから言語にありイコール文化、まあ、言語と文化は結びついていて、で2つの異なる言語間の関係は視覚関係、まあ、異なる言語だろうと視覚関係なんですよと見えた人にとっては、じゃあわかるんじゃないのと。つまり言語と文化がニアリーイコールということは、異言語と異文化がニアリーイコールになるはずでしょ。分かったかな今の意味。要は言語と文化は結びついているんだと。言語はニアリーイコール文化なんだと。もうイコールでもいいよね。言語は文化なんだとすると、2つの異なる言語というものがあるとしたら、2つの異なる文化の関係と重なるはずですよね。簡単なんでこれね。だけど解けない。これ本当解けないと思いますよ。自分でこれ異文化、異なる文化とか、二つの異なる文化とかって答えられた人がいたら、実はものすごい力なのであって、 例文としてこれだけしか取り出してないから、当然まあこの中に回答の根拠があるんだろうと思ってみますよね。それで手があるし、で丁寧に読んでいくと、言語イコール文化だと、としたら異言語イコール異文化だと、こう単純化して捉えられますから、空欄の中に入るのは異文化とか異なる文化とか2つの異なる文化だとかっていうのは分かるわけですけども、多くの人は当然これ前後にもっと文章がありますから、一生懸命なんとか関係とかを探していくんですよ。で直前の手を無視してどんどんどんどん遠くまで行って、10行先とか10行手前まで読み切っちゃってね、すごいよ、もうものすごい読解力ですね。ほんでもう完璧に読み切ったぜって言って全く違うものを持ってくるっていう凄さで、あのねみたいな、回答の根拠手前なんだけどって言ったら、えこんなの分かってましたけどこれを根拠に解いていいんですかって必ず質問されますね僕は。あのね、ピッチャーはたまに失投してくれるんだよと、ど真ん中のストレートは打てるようにしとこうねっていう話 で、かつて一郎が言ってましたけどね、僕が一番苦手なのはど真ん中のストレートだよ、まあ、冗談なのか本気か分かりませんけど、まあ、プロのピッチャーっていうのはど真ん中のストレートを内頃の球っていうのは普通投げてこないですよね。ところがそれは逆に あまりにも当たり前すぎてバッターもびっくりしちゃうわけですよね。えど真ん中のストレート来るのみたいな、で見送っちゃったりとか下手したら三振食らったりするわけで、この手パターンはまさに現代文の読解力がある人がもう一生懸命文章を読む力もありで内容も理解できるぞっていう力を持って自信満々の人ほど引っかかるんですね。まさかこんな直前の根拠を回答にするなんてっていうことで裏を書かれる形になりますから、だから上位大が好きなんですよ。はい、ということで手パターンあるいは直前に出ありとか連用形点となっている場合には、その手を挟んだ前後が同質同レベルの並立あるいは因果関係ということで相互ヒントの関係になっているということをしっかりと覚えてもらって、で114、115の問題、空欄の ABCD の E の問題を解いてみてください。でこの ABCDE を解く場合には、どれがその手パターンなのかちょっと僕はあえて言わずにね置きます。今115ページ開いてると思いますが、まあ、見えてないでしょまだね、空欄の AB の解説の途中までしか見えてないと思いますから、ぜひ A から E までのうちどれが手パターンで、そしてどういう形でそれを使って解くのかということや、今までのその、まあ、パターンがいろいろあるわけですけども、ではなくパターンとかね、 A ではなく B パターンの復習になるような問題もありますから、僕は解説はあえてここは読まないで進んでいきますので、みんなも114、115は自力で解いて、でその後解説を読んで、あなるほどと思ってしっかり間違ったところは復習してください。はい、それでは119ページに飛びます。119ページは手パターンの2個目なんですが、これセンターなんです。これセンターなんですよ。でね、これ正答率ここは書いてないかな、ないんですが、意外に間違ってたんですよこれね。119ページの棒線 A を見ると、直前が手、点ですよね。ということは演奏者によって演奏されてですね、まあ、作曲家が提示した楽譜はですから、正確に言うと楽譜はからいきたいところですけど、楽譜は演奏者によって演奏されて点、音楽としての実態を得るんですよ。ということはその楽譜が演奏者によって演奏されて A、音楽としての実態を得るわけですから、音楽としての実態というものの説明としては、作曲家が提示した楽譜が演奏者によって演奏されることが前提として必要なんですね。となってくると、その演奏されるっていう内容が入っている選択肢以外はまず落とせばいいんですね、単純にね。だからその意味では演奏されるということが入っている選択肢というものをしっかりと見極め、そうではない選択肢を落とすという判断をしていってほしいっていうような話の内容が120ページ以降の解説の中で語られていきます。そして傍線部の A の直後が言い換えればですね、これは大きな下矢印ですよ。ということは A 言い換えれば以下の内容です。ですから、まあ、A 点言い換えれば B の形になってはいないんですが、文の頭でようやく言い換えの大きな下矢印の言葉、ここでは言い換えればが来ていて、 A を言い換えて次の文、つまり A の言い換えが来ているわけですから、当然 A の内容を今回はどうやら 具体的に分かりやすく説明してあるものが来てると見るべきですね。つまり音楽としての実態を得るなんていうのは抽象的な表現ですから、音楽としての実態を得るということを言い換えると、分かりやすく言うとこうなんですよということになってますから、言い換えパターンとしては A が抽象的、言い換えれば以下が具体的な説明になっているという形なんですよね。はい。そしてその重要な内容をしっかり読み切った後正解に至るんですが、実は本文1行目から2行目のところをしっかり読んでいってみると、さてよく言われるように以下のところで、なんでここからちょっと長めに引いたのかっていうことを見てみると、本文の紙に記された楽譜はという1行目のところね、で実際の演奏によって音響として実現されない限り、いまだ音楽ではないっていうのが来てるんですね。来た来た、ね、ではなく構文ですよ。ということは、まあ、手パターンで直前を抑え、言い換えればで分かりやすい具体的な説明で解く、これでもいいんですが、実は1行目から2行目のところを読むと、いまだ音楽ではないっていうね、一番重大だといった秘伝5大パターンの A ではなく B パターンが来ていると。さらに今言った言い換えればとの、まあ、説明を含めて、手パターン A ではなく B パターンで言い換えればという、ここは抽象的なものを具体的に分かりやすく言い換える、この形を使って正解を導き出すという問題なんですね。まあ、最終的な図式化は122ページに書いてありますから、ではなく構文と手パターン、そして A を言い換えた後の分かりやすい具体的な説明を見て、で完璧に回答に至ってください。これなんかもね、復習に値するいい問題なんですよ。本当にね、センターの意外にみんな間違えた問題です。はい、じゃあ手パターンまで来て、いろんなパターンがこの中で使われながら解けるという問題もついてますので、例題2番目、復習をしっかりやってください。はい、それでは次回、読解6大パターンの最後のパターンになります。指示語パターンでまたお会いしましょう。